時刻は5時39分37秒を回ったところでございます。タッシー田代と
森律子がお送りしております、
トワイライトアベニュー767フライデー。よく笑うよね、
この1年もよく笑ってくれましたよね。
本当だよね、笑いっぱだ、決まった時刻に決まって笑ってくれるありがたい方々ですよね。いや先週はね一人4時間を、はい、ついにやりきりましてですね、
ねすごかったね、
顎が外れるかと思ったよ。
いやそれそうだろうなと思った。だってさ、うん、50分間歌った上にさらに足りなくてあと30分か40分ぐらいプラス
して歌ってますよ ね、 そうだね、1時間以上歌ってたん
ですよ、ね、ね、だからすごいと思って
歌いまくった ね、
ね、うん、いやすごいですわ。
まあでもなんかそうだな、なんかやってよかった感がすごいあるね。
また新しいものを手に入れた感じはしますよね。新曲もね、
うん、
ありましたし、
そうそうそうそう、
ね、
そこがこう嬉しかったかなっていうとこだね、
絶対普段歌わないような曲ばっかり。
そうなんだよ、新曲がねやっぱり
ね
新曲っていうのもあったし、
うんうんうんうん、
あとは、まあ、普段歌ったことない歌を普段歌ったことないスタイルでやってみるっていう挑戦もねちょっとあったし、
うんうんうんうんうん、
そういった意味では意義深かったかなと。でやっぱりこの1年に1回これやればって提案してくれたのってりっちゃんなんで、もともと
そうです
ね、
言っただ
から、まあ、いい機会だな、年に1回確かに。
うん、
ただやっぱ2ヶ月ぐらいゆっくりちゃんとリハーサルしたいね、腰を据えてだからね俺適当な感じで歌うの嫌なんだよね。
まあ、
誰でもできる、
まあうん、全然そんな適当なんだとは、まあ全然ね、
すごい中途半端な状態でさ、うん、電波に乗っけるのはね、そういうのはあんま好きじゃないから、
まあね、
本当に、うんうん、ちゃんと自分なりにさ、
うん、
消化させたものでないとダメね、
うん、でも、うん、なんだっけ、ガラスの少年、
ガラスの少年、ガラショーね、
ガラショーちょっとその曲わかんないですけどとかはすごい自分なりのやり方で、
うんうん、
うん、すごい良かった
ね。だから気に入ってくれる人と気に入ってくれない人がいるだろうなとは思ってるけど、で、まあ、スタッフからは、
はいはい、
竹屋さおだけとか、石焼き芋のようだったというね。
まあ、それはそれで分かりますよ。
それすっごい理解できる俺。合点がいくもん。
先にちょっとそこだけ聞いちゃってたから。
むしろ、さおやさおだけとか石焼き芋って、フラメンコなんだって思って。スペイン発祥なんだ、
ね、
あれみたいな。
ね、本当だよ。
ぐらい。
すごい、フラメンコっぽいなと思って聞いてたけど。
うんうんうん
そうだね。
もともとその、KinKiKids のガラスの少年のオリジナルの方に、す、は、で、い、にスパニッシュギターみたいなのが入ってるわけですよ。
ああ、そうですね、うん。うん、入ってるわ。
だから、絶対突拍子もない状態ではないんだよ。エッセンスとしてはもう最初から繋がってるところはあるんじゃないかっていう、俺なりの目論みなんだよね。
確かに、オレって入ってもおかしくなさそうなところ、AX がありますよね、
そうそうそう
あの曲。
うん、
ああ、なるほど。
だから、フラメンコのこの、
うん
いろいろこう、
うん、
ね、
うん、
あるでしょ、
うん、
これ何
パルマだっけ
ってあるんだけどさ、うんうん、それを俺ちょっとやってみたのスタジオで、
うん、
フラメンコ歌やったことがあるわけだから、
うんうんうんうん、
だからそれでこういう感じでさ、
うん、
適当に歌ってるうちに、うん、ああいう風になった、
うん、へー、うん、なるほど。
だからその時間が欲しいわけだ
よ。あ、その試行錯誤する、
そうそう、その試行錯誤する時間が欲しい
なるほど、
うん、いやだって難しかったよ、あの辻褄合わせので、生まれた僕らとか、
あれ難しそうでしたね。
すごかったですよ、
うん、
それから何でしたっけ、ビリー・ジョエルとかも、
あ、ビリー・ジョエル、
ね、すごかったですよ。まずは英語からだからね、あれ
ね大変ですよね。
マリちゃんとかはすごい英語上手だからさ、
うんうんうん、
いいんだけどさ、
うんうんうん、
もうそのあたりは相当ね、うん、頑張んないとさ、そのレベルまでいかないだろうって思ったからさ、
うん、
でもいい経験ですね。また来年もどんな感じかでやりたいかなと思ってますよ。
そうです
ね、
ぜひ、
うん、
お願いします。
でそれが終わって、
うん、
ちょっと一息つく間もなく、
うん、
もうあれですよ、
はい、
打ち合わせシーズンが始まりましてですね。
まあね、飲んでばっかりだから、
飲んでばっかり
うん、
この間池袋で、
うん、
この番組聞いてらっしゃる方にはおなじみの女優の千葉綾乃さんとね、
はいはい、
そしてこの番組聞いてらっしゃる方にはもちろんおなじみの森律子とね、
私ですね、
そうですね。この間打ち合わせしまして池袋で、
そう、
ね、安くていいとこだったでしょ、
美味しかった、意外と
中華料理屋でね、あそこはいいですよ、ね、絶好のミーティング場所ですよ、
ね、餃子美味しかった
、うん、11時になったら強制的に追い出されますけどね、
そう、でもそれが私たちにはいいんですよ、
それがまた乗り忘れがなくていい、
そう、終電
終電逃さずに、
まあまあの時間にいい感じの時間に帰れますから、
そう
遅すぎず、
あと一杯っていうわがままが効かない、
うん、そう、もう終わりだからっていうね、うん、いいですよ、
そこで打ち合わせしまして、何の打ち合わせをしたかというと、
はい、
2月のワンマンですよ、
そうですよ、
歌い人語るの2月の怒涛の4日間のワンマンライブ、
ね、
いよいよ始動しましたね、
はい、
困ったこれは本当に
困ったね、本当
この間終わったばっかりなのに、
そうだね、確かに10月ね、
うん、10月の再公演が終わったばかりではございますが、
う
ん、もうついに2月の準備が始まりまして、
そうです、
もう私は今月中に台本を書かなければいけません、
そうですよ、お願いしますよ、
またもう書き始めてますけど、
書き始めると結構バーって早いもんね、
バーっていければいいんだけどね、今回はもう今まで、今回はこそ今までにない感じになってる、
本当そうですよね、
俺の中で、
うん、まあ、話聞いてる限りっていうところですけどね、私の中で
そうだね、
うん、
新しい寸劇を書き下ろしましてですね、
はい、
りっちゃんと千葉綾乃さんに今回は特別に共演していただいて、
そうです
、3人でやります、
やるんですけど、
ね、うん、今までにないパターンでちょっとお見せしようと思ってますけど、
私も今までにないパターンな気がします、
そうだね、うん、何もかも新しすぎてどうしようかなっていうところがあるんだけど、
うん、
でもまあ大体歌い人語るのそのライブの中の一場面の寸劇だよね、
う
ん、
そうですね、
うん、これにちょっとまた今回も挑戦してみようということで、
はい、
もうすでに予約が始まっています、
おー、実は
遅れるなよみんな、
そうだぞ、
もう予約は実は始まっています、だからもうなんか何月何日予約スタートみたいなことをやるのが疲れただけでもう始まってるよっていう話です、
ね、ひっそりとね、
専用の予約専用フォームが、
はい、
サイトがページがありましてです ね、そこからご予約いただくのがまあ一番スムーズではあるんですけれども、ね、
はい、
まあそれさえもめんどくさいという方は、
うん、
電話いただいたりだとか、
うん、
フラワーラジオ経由、
うん、
メール経由で、うん、何でも結構、うん、
はい、
鴻巣駅待ち伏せっていうのもあり
ありあり
予約したいんですけどって、
はい、
うん、ね、ぜひぜひよろしく、4日間やりますが全て30人限定ですので、
そうなんですよ、
日程が、
はい、
2月14日火曜日
バレンタイン、
うん、いきなりバレンタインが初日ですよ、
す
ごいです ね15日水曜日、
はい、
そして、ちょっと明けて18日土曜日、
はい、
19日日曜日が千秋楽、
そうです、
14、15、18、19、2月、
はい、
ね、うん、ぜひぜひよろしくお願いします。場所は中野区鷺宮小劇場じゃがいも村でございます。
じゃがいも村です、
ね、
うん、
まあまあ、いつもお世話になっている小劇場でございますが、
はい、うん
うん、まあ、30人程度の、ね、小屋でございますので、はい、もう本当に、すぐに埋まってしまわないように皆さん早く、ね、ご予約いただければと思いますけど、
そうです
ね、まあ、2月の予定を今から決めるっていうのもちょっとね、
うん、
12月に入ったばっかなんで
ね
だ今月いっぱいかけてゆっくり何日に行こうかな、
そうですね、
平日と土日に分けてありますから、
はい、
都内でお仕事されてる方なんかはだいたい平日の方がいいよね、
昔はそうです、
うん、お仕事終わってから、鷺宮ってどこにあるのってよく聞かれるんですよ、
あ、
これ中野区なんですけれども、
うん、
まあ、中野に住んでらっしゃる方はね、
そうですね、分かる、
知ってらっしゃるかなとは思いますけど、西武新宿線、
西武新宿線ですよ、うん、
西武新宿線で、西武新宿から次が高田馬場なんですよね、
うん、そう、
で、
そうそうそう、
急行とか準急とかに乗ると、うん、もうその高田馬場の次が鷺宮なんだ、
そうですね、
だから変な話、新宿から2駅しかない、
そうそうそうそうそう、
まあ、10分そこらで、
それぐらいなんですよ、
新宿まで、うん、ね、着きます、うん、各駅に乗ってもそんなに長くない、15分ぐらいで着く、
うん、
うん、ですのでね、
鴻
巣にお住まいの方も、
はい、
もうお気軽に
ぜひ、
うん、14、15は平日ですから、
うん、
夜19時半スタートです、
そうそう、19時半スタート
ですから、まあ、9時過ぎぐらいですね、終わるのがね、
そうですね、9時過ぎかな、
私が頑張る、うん、私がだらだらやらなければまあ9時過ぎには終わりますね、
う
ん、
そうですね。
でも、18、19は土日ですから、
はい、
昼間です、
昼間
14時半、
そう
だから鴻巣にお住まいの方などはね、
うん、
ご家族でこの18、19は狙い目じゃないですか、
うん、そうですね、
特に18日は土曜日ですから、
はい、
その後パーティーやっても
パーティー、うん、
翌日に疲れを残さない、
そうですね、
感じかな、
うん
ね、
ただまあ埋まりやすいと思うね、早めにご予約いただければ
土日は埋まりやすいですよ、
そうですね、
ね、
はい、
ぜひぜひ皆さんねご予約お願いします。またもや、はい、りっちゃんが新しい姿で、
はい、
この間着物だったからね、
そう
今度はまた打って変わったむせてるしむせてます、気合が入りすぎてるって感じですけどね、
はい、
ぜひぜひ皆さんねご予約のほどよろしくお願いいたします。
お願いします。
その他にもいろいろライブ決まっておりますので CM の後ご案内しようと思います。いやもう気がついたら12月に突入しててだな、
はい、
いよいよ慌ただしくなってくるわけなんだがな、
そうだね、
うん、だからもう今日もね、うん、年末の特番っていうかさ、うん、年末放送はいつもお祭りだから、
そうです、
ね、お祭り用の原稿返したもんね、もうね、
そうね、準備をちょっとずつね、もう
準備しとかないとさ毎年この時期、
うん、
もうヒーヒー言ってっから
なそうですね、
その2月の分の台本だとか、
うん、
フライヤーがいよいよでき始める頃だね今ね。
ああ、そうですね。
でももうさっきインフォメーションできなかったけどさ、電車の止まってるおかげでさ、あさっては私ライブでね。
そう。
親子で出る。
親子で出るよ。
親子でドンだよ。
そうだよ、親子ドンだよ。
親子ドンだよもう。すごいですよ。まあさっき言ったような増列車を走れとかあるんだけど、
うんうん、
みんなでそれ合唱するからさ、
はいはい、
まあ俺は端っこの方でうやうやなってんじゃねえかなと思うんだけどね。
合唱できる？
協調性がないからな。そもそも。
合唱できる？
そうなんだよな。でも歌い人語るの場面も設けていただいてるっていう
ね、
う
ん。ね、それがすごいですよ。
うんうん、まあ後ほどあの詳しい時間などね、
そうですね、
お伝えしようかななんていうふうに思うわけでございますが、
はい、
時刻はとっくに6時を回ったわけでございましてですね。
はい、
4時間になったこのトワキン、
はい、
今日はもうりっちゃんがいるから先週に比べるとだいぶ俺楽ない気がするな。
いやまあ多少はね、私も喋りますからね。
いやいやいや、本当にもう本当日頃いろんな人たちに助けられてるんだなってことがよくわかったね。
なるほど。
つうわけでね、
はい、
6時を回ったわけでございます。いよいよ後半、
はい、
行ってみようと思います。
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けいたします。
力強いな。
月曜日から金曜日までのトワイライトメニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ主題歌を音楽の側面から検証する。いきますよ、タッシー田代の徹底的にテレビテーマ、通称 T7 をお楽しみいただきます。
力強い。
どうだゾヤ
ゾヤ。シワスのバカ力って感じがしますよ。いやすごいですよ、
はい、
力強いタイトルコールでですね、
はい、
始まったわけですが T7、
そう、
先週は生歌が間に合わず、時間間に合わず本当にすいませんでした。
ね、
本
当に
まあ仕方なかったということ で、
そうです、ね、
ご容赦いただければと思いますが、
いいですよ、
その分今日のご紹介する番組のインパクトで勘弁していただきたい。
本当
これもう手元の資料を見た瞬間にりーちゃん笑い転げてました。
え、ちょっと待って、ちょっと待ってっつって、はい、
最近はアメリカや、うんうん、まあ、海外のドラマが60年代によく日本で放映されていて、その中でも比較的子供向け、子供が見てもまだ楽しめるんじゃないかというようなね、もともと動物ものから始まってたんですよ、
はい、
ラッシーだ、名犬ラッシーとか、ああいうので。
そうそうそう、そうですよ。
やってたんですが、うん、そのうちになぜかこう、動物物を扱ってるうちに、逸脱し始めまして、
うん、そうなんですよね。
なんか、半魚人だとか、
うん、
UFO だとか、
うん、そう、
宇宙基地だとか、
そう、なんか、スペーシーな方に行きましたね。
スペーシーな方に行きましてですね、うん、ゆくゆくにはインベーダーだ、
うん、
宇宙探検だ、うん、みたいなことになりましてですね。
なりましたね。
だいぶ異星人取扱いコーナーみたいな感じになってきてます、最近は。
そう そう、
うん、今日はもうその究極ですねこれね。
本当ですね、
うん、もうこれやりたくてしょうがなかった、もうだいぶ前から、
ね、そうでしょうね。これはちょっと気になるもの、
これをいつ出すか。本当は先週やってもよかったんだけど、うん、でも先週俺これ一人でやるよりかはりーちゃんと一緒にやった方が面白いだろうと
確かにね。
実は先週は違うのだったんですよ。
ああこれではなかった
んです。違うの考えてたんですけど、まあお届けできる機会があればやってもいいかなとは思うんですが、もしやる機会がなかったらしょうがないな、はい、うん、縁がなかったっていうことで、先週のやつは
ご縁がなかった
です、はい、今日のはすごいですよこれ。1960年代中盤だね、
うんうん、
放映されてたのが。
そうですね。
でもさっき、まあ、りっちゃんの前振りにあったように昔懐かしい子供向けテレビ主題歌
そうです
だったのかどうかっていうところを考えるとちょっとまあ最近はあれかなとは思うけど ね、うん、でもまあ時代劇編をずっとやってたりだとか、うん、まあ、最近はもうだいぶマニアックな方向に行ってますけどね。
そうですね。
それにしてもいろんな番組があったんだね。
本当ですよね、うん、こんなのあったんだみたいな ねいっぱいありますよね。
でもこれ子供も楽しめると思うんだよ。
うん、
も
う
ある意味今日のは
全然楽し
めると。インベーダーも宇宙探検も絶対子供たちは好きだ、うん、UFO とかね、うんうん、好きだったと思うんですけれども、
うんうん、
今日ご紹介するのは、はい、1964年の3月16日に始まって、はい、いろいろなあの時間帯を変更してですね、
そうなんです、
つなぎに使われたりだとか、
ほう、
なかなか紆余曲折な、感じを経てですね、12月11日に終了してます。
はい、
でこれ64年はオリンピックだったのか。
ああそうですね、うん、
東京オリンピック、
うん、そうですね、
のために放映がお休みになった。だから要するになんかオリンピックで、
うんうん、
放映されなかった時があったりだとか、
うんうんうん、
プロ野球で潰れたりだとか、うん、そういうのが結構あった、
うん、
だから時間帯が変わってますよく。
あ、なんか
最初は月曜日の夜9時から9時半っていう結構遅い時間だったんだけど、
そうですね、
そのうちなんか7時半になったりだとか、うん、曜日が変わったりだとか
使い勝手が良かったのかな。
結構便利に扱われてたんじゃないかな。
なんかね、
でもそんな感じの番組でもあるよね。
うん、まあわかりますよね。うん、
こんな番組があったんだな、うん。見たい。
見たい。
もうあらすじ知らなくても見たい。
うん、ちょっと見たい。うん、
今日ご紹介するのは、
はい、
ブラボー火星人。
ブラボ
ー。ブラボー火星人ですね。
タイトルがやばいじゃないですか。
すごいですよ。
うん、気になるな。
人生喜劇ブラボー火星人ですね。私の曲に合わせるの
人生もなんか人なのか何なのか分からないか
火星人生劇場ブラボーみたいな感じが。
ブラボー火星人生劇場ブラボーだからそれブラボーブラボーだから
すごいですよブラボー火星人。
はい、
いやー、なんでこんなタイトルになったんだろう。現代は、うん、My Favorite Martin。
え、
My Favorite Martin。
え、これが全然違うじゃん。
これが
現代、これ
現代はマイフェイバリットマーティン、番組名は海外でやってる時の。なぜかこれが日本で放映される時に誰が考えたのか、ブラボー火星人という。これは今でも通じるなんかねセンスですね、
うん、
いいんじゃねこれ。ブラボー火星、よく考えてくれたねこれ、
すごいね、
ブラボー火星人。いきなりだからリッチャーの手元の資料には、
うん、
頭からアンテナがそのなガッチャンみたいなアンテナがさ
そうなんだよね、
ピコーンって。2本のこのアンテナ、触覚がピコーンって出てるおっさんなんだ。
昔のラジオのアンテナみたいなのが2本立ってるんですよ頭に
本当にねおっさんの頭からピョーンって出てるんだよ2本
そうなんだよ、
ガッチャンのアンテナが。
本当これアンテナなんだよなこれ触覚じゃなくて
触覚なのかアンテナなのか分かんないけど、うん、これは自由自在にあの出たり入ったりするらしいよ。
え、このアンテナ、
このアンテナ、
あ、そうなの。
みんなブラボー火星人で今からちょっと Google 画像検索してみ、すげえの出てくるから。
すごいの出てくる、
白黒で。
ほんと気になる。
ある日、
ある日、うん、
ある日、
はい、
若手新聞記者のティム・オハラ、
うん、
ティム
ね、
覚えておいて。
ティム
主人公、ティム新聞記者よ、若手の
主人公がティムなんだ、
うんうん、主人公の若手新聞記者のティム・オハラは、
はい、
その新聞会社の指示を受けてですね、
うん、
アメリカ空軍の新型試作ロケット機、
うん、
X-15 の取材の場に向かいます。 X-15 がついに出来上がって、
うん、
お披露目になるっていうわけだから、
うん、
その公式取材の場に記者会見を取材しに行くわけです、
はいはい、
だが遅刻して、
お、
彼は 取材のチャンスを逃してしまい、
ティーム
新聞社をクビになる危機に瀕しました。
ティーム
やっちゃいました。
やっちゃったね。
一方、時速 6000km の高速で飛ぶその X15 ですが、これを空軍のレーダーが観測していたところ、
はい、
X15 に急接近する時速1万 km に及ぶ超高速の謎の飛行物体の存在を確認する事態になっていました。
なるほど。
先ほどのティムですが、
はい、
今急にあるその後、ティムが地上に不時着している銀色で全長が数メートルの別のロケットを発見します。X15 じゃない、なんか不時着してる、
ほうほうほう、
何これみたいな感じで、その中から奇妙な質感の衣服に身を包む初老の紳士風の男性が現れます。
初老
だよね。でもこの人
確かに
初老だよね。この人
確かに初老だけど
初老の紳士風の男性が現れます、
まあ、そうだね。確かに
軽く怪我をしていたその男性、
ほう、
これをティムが家で解放してあげるんですね。
ああ、なるほど。その時は触覚出てなかったのかな。
で、彼が火星人であり、
うん、
そのロケット、要するに宇宙船ですね。
うん、そうですね。
が、地球を訪れて低速飛行していた X15 とニアミスを起こしかけて、避け損なって地上に不時着したという驚くべき事実を知ります。
なるほど。
ティムすげえ手柄です。
ティム、本当だよ。
しかも火星人は X15 の機体の速度、データ、すべて把握していました。X15 についての思いがけないニュースソース、
うん、
情報を得たティムは、これを記事にします。すごいですよ。
そうですね。
で、しかし、空軍、軍の関係者は、あまりにも詳しくね、このデータ。
そうなりますよね。
漏れてね。
うんうんうんうん、
あまりの詳しいデータの記載に驚き、
うん、
ティムに、うん、軍事スパイだろお前という容疑をかけます。
ティム全部は寝坊から始まってるティム。
情報源が火星人だと言っても誰も信じてくれません。
そりゃそうだ。
ティムはうまい弁明も思いつかずに苦境に陥ります。
笑っているか。
だが、うん、そんな彼を助けたのは怪我の手当てをしてくれた地球の制限に恩義を感じたこの火星人でありました。
なるほど。
この火星人は高度な科学技術と超能力で、
うん、
密かに事態を収め、ティムのこの陥った、
うんうんうん、
困窮したこの状況を救います。
どうやって救ったんだろう、うん、
まあいろいろやってくれたんじゃないですか。
そうかそうか、う
ん、で火星人が高潔で、うん、温かい心を持っていると知ったティムは、
うんうん、
彼に地球人のマーティンという名前と、
ほう
自分の、遠い親戚のおじさんだという偽りの経歴を授けですね、
うん、
故障した宇宙船の修復が完了するまで自宅で同居することになります。
なるほど。
こうしてティムとマーティンの星の違いを超えた2人の共同生活が始まったというのがブラボー火星人の始まりです。
我が物と初老での一言で
ね
初老の火星人。
そうそうそう、
なるほど。
すごいですね。もう動物とも話すことができるらしいですよ。めちゃめちゃ高度な知能を持っていて超能力すごいらしい。
この写真そう、
あそう写真なんか、でっかいウサギと話
す、ね、すごいでっかいウサギと喋ってますね、
う
ん、
そうですね。地球に不時着したこの善意の火星人マーチン、
はい、
マーティンって言わない当時の日本は、
あー
マーチンって言って
た。マーチンだよね。
マーチンが、地球上の地球人の中で正体を隠して暮らすうちに生じる様々な珍騒動を描く SF コメディでございます。笑いばかりでなくヒューマンドラマの要素も含み、
うん、
番組内容は本国でも日本でもかなりの人気を博して、
そうなんです。
特にアメリカの CBS では人気西部劇ガンスモークと並ぶ同局の看板番組となったと。
へ
ー。別世界出身の主人公とのカルチャーギャップだとか、
うんうん、
バラエティに富んだ超能力や科学アイテムが日常生活に影響を与えて大騒ぎをするっていうシチュエーションのコメディはもうこれが最初だったみたいで、日本のテレビ番組にも後々大きな影響を与えている。
うーん、なんかドラえもんみたいですね。
そうだね。
へー。
異世界からやってきた人と、うんうん、 うん、今のこの時代の主人公が、うんうんうんうん、そのギャップの間で起こす珍騒動っていうところ。
なるほど。あ、要はもう1話完結っぽい感じだから、いろんな時間帯にやったりとかしても。
そうそう、続いてないんだ、あんまりね。
よかったんですよね。
伏線がずっとはあるんだろうけれども、まあ、宇宙船が治るまで、
そういうことですもんね。
っていうところなんだよね。
面白そう。でもこれ、
これは笑えそうですよね。いろいろと、
まあ、ちょっと
バカバカしそう。
そうです。ちょっと、本当にアンテナがすごい。
このアンテナがやっぱすごいね。
本当、画像を見てほしいわ。頭から2本アンテナ入って
る。やっぱ人気作品だけあってですね、西暦2000年になってリメイクされてます。
おお、リメイク、
ブラボー火星人2000という、映画ができてます。
映画、
ですが、これディズニー、ディズニーが現代風にアレンジして、設定、現代の設定にアレンジしてリメイクしてます。ブラボー火星人2000。
なるほど。
ただ日本では劇場公開されませんでした。
おー、ということ、
ビデオだけ、DVD になってるだけ。
それはあまり良くなかったから。
どうなんでしょう ね、まあ、まあディズニーなのにね。
ね、
あんま話題になってないんですが、マーチン役がクリストファー・ロイドだから、ドクだよ、ドク。バックトゥザフューチャーのドクがマーチンやってんだ。
ほほー、なるほど、なるほど。
そう、なんか毒がマーティンやってるって変な感じです
ね。そうだね。そうだね。そうじゃん。マーティンってだって。
マーティン、マーティンってそうだよね。マイケル・J・フォックス。
そうそう、マイケル・J・フォックス、マーティンだよね。
マーティンって名前だったよね。
バック・トゥ・ザ・フューチャーの中でマーティンだよね。
マーティンを毒がやってる。
うわぁ、わけがわからなくなる。そうだね。
そう。ブラボー火星人2000という DVD は出てるらしいですよ。これ見たいね。
ちょっと、
でもやっぱり60年代のこれ見たいなぁ。
気になる、すごく、
ね、白黒の頃の、でこの曲ですよ。
あ、そうですよ、曲ですよ。
曲を聴かないといけないわけですね。そうそう、曲聞こう、これあのジョージ・グリーレイ、
グリーレイ、
ジョージ・グリーレイっていう人がやってる。いろいろ調べたんだけどね、どうもなんかパッとする資料がなかったんだよな。
なるほど。
いろんなあの曲を書いてらっしゃる、当時から劇版を作ってらっしゃる方なんですが、マイ・フェイバリット・マーティンというのが現代、そのまま曲のタイトルになって、で、まあね、短いんだよ、1分ないんだよね、やっぱね、オープニングテーマ、こちらちょっと聞いて、もうどんな曲だと思うこれ。
なんか結構ガチャガチャしたいろんな音が鳴ってるような。
ああ、なるほどね。
なんか短い感じの、
ね、このブラボー火星人ですよね、ちょっと聞いていただきたいと思います。以上です。
あー、なんかもっとテンポの速い曲かと思ったけど。
そうだよね。もうガチャガチャしてんのかなと思ったけど、でもなんかこうあのすごいなんか ずっこけ系だよね。
そうそうそうそうそうね。ずっこけ系。
落ちかよみたいな。じゃっちゃみたいな。
でもすごい、
いろんな楽器鳴ってるよ、
これ。
当時の60年代にこの音を出すっつったらね、シンセサイザーがなかった時代だから、これラップ、このセクションで。トランペットか、木琴、
木琴ね。
でこっからこのうーんって音が、これは多分ね、テルミンだと思う。
ああ、なるほど。
当時のテルミンの奏者っていうのはこういう仕事しか来なくてちょっとげんなりしてたなんていう話をよく聞くんだよね。
へ
ー。こういう SF だとかサスペンスとかの
宇宙、
あの効果音みたいなのでしか仕事がなかったとかよく聞いたから、多分今のはテルミンだね。
なるほど、ね、
瞬間。でもこの PPP はこれ本当にあのモールス信号を使ってるかもしれないね。
ああ、そっかそっか、そうかもしれないですね。
でいろんなこの、多分いろんなのを いろんな機械を総動員させて、それなりの雰囲気を出してんだろうね、これね。
うん、まあちょっとやっぱ宇宙っぽい感じとね、更新をするっていう。
そうそうそうそうそうそう。でもこのあのずっこけ感というか、間抜け感が面白いよね。コメディって感じがするよね。
チャンス。
そうそうそうそう。もうすごいな、これだけなんだけど、すごいいい仕事をしてるような気がするんだよね。
うん、
テレビ。でもなんかこう、始まる感じはするね。
そうです
ね。面白おかしい話が始まるっていう感じがしますね。うんうんう
ん、します。
いやいやいやいや、はい、これ見たいですね。
これすごい見たい、面白そう。
ブラカセ？
ブラカセ、
ブラボー火星人ですかね。
まあそうだね。
ブラカセね。
そうですね。
うん、ブラカしてみたいな感じになって。
私の中ではアンテナのおじさ ん、 なん
ですけど。アンテナのおじさん。このいいですよね。宇野重吉さんみたいな感じがね、なんかね。
でもこの人すごい渋い、
そうだね、
俳優さんですよね。なんか
そうだね。
うん、
ぜひあの画像検索するとか動画検索、動画もなんかしら欲しいんじゃないですかね。
ありそう、
ありそうだよね。
うん、
今日は1964年に放映されていたという海外ドラマ、
はい、
ブラボー火星人、
はい、
なんかこう来週再来週っていうあのこの先がちょっとだんだん心配になってくる感じになってきましたね。
そうですね。
ブラボー火星人をご紹介いたしました。タッシーたちの徹底的にテレビテーマ、通称 T7 お届けいたしました。